最近話題の生成 AI、まあチャット GPT とか、仕事で使ってみて、思ったような答えが返ってこないなとか、結局自分でやった方が早いなって感じで、使うのをやめてしまった経験、あなたにもありませんか？
実は僕もそうなんですよ。すごく期待して使い始めたのに、なんかこう手応えがなくて。今回のテーマはですね、その使えないっていう感覚。これ実は AI の性能の問題じゃなくて、私たちの AI への接し方に原因があるのかもしれないという視点なんです。で、深掘りするのは、レイヤー X の CTO 松本裕樹さんによる書籍、生成 AI 戦略化の教科書、それとその内容を解説したブログ記事です。単なる AI の使い方という話ではなくて、AI を組織の一員、それも戦略として育て上げるための全く新しい考え方を一緒に探っていきましょう。
はい、今回の分析の核心はですね、この本が提唱するとてもユニークでかつパワフルな比喩にあるんですよ。それは AI は物知りでタフで賢い新入社員だというものなんです。この言葉の意味を一つ一つ解き明かしていくことが AI 活用の鍵になりますね。
物知りでタフで賢い新入社員。うわー、すごいパワーワードですね。
まず物知りは、世界中の一般的な知識を持っていること。
ええ。
で、タフは24時間365日文句も言わずに働き続けるそのタフネス。そして賢いっていうのは複雑な推論もこなすポテンシャルがあると。これだけ聞くと本当に夢のような人材じゃないですか。うちにぜひ来てほしいです。
ええ、スペックだけ見ると本当に完璧ですよね。ただここに大きな、そしてほとんどの人が見落としている落とし穴があるんです。ちょっと想像してみてほしいんですけど、例えば百科事典を丸暗記していて、どんな質問にも即答できる、そういう超優秀な新入社員があなたの部署に配属されたとします。ただ彼は当然ながらあなたの会社の社内ルールとか、
はいはい、まあそうですよね。
ええ、それから過去のプロジェクトの経緯、あとはこの部署だけで通じる隠語や略語といった、そういう組織固有の文脈は全く知らないわけです。
なるほど。まあそれはそうですよね。新入社員ですからね。
その彼に、あなたがいつものあれやっといてって頼んだらどうなるでしょう。
きっと彼はいつものとは具体的にどの業務を指しますかとか、その業務の承認基準は何でしょうか？過去の類似案件の資料はどこにありますか？とか、もう質問攻めにしてくるはずです。
これではちょっと仕事が進まないですよね。
うわ、目に浮かびます。結局1から10まで説明する羽目になって、ああもう自分でやった方が早いってなるあのパターンですね。ということは、僕たちが AI に感じてる使えなさの正体ってまさにこれだったんですか？
まさにその通りです。AI は一般の知識、つまり教養はあっても、あなたの会社特有の文脈っていう実務知識はゼロなんです。これは AI の性能の問題じゃなくて前提条件の問題。この認識から全てが始まるんです。
はは、AI が悪いんじゃなくて、こっちの頼み方がもうコンテクストを全く知らない新人に丸投げするみたいな、そういう雑なものだったと。そう考えると、新入社員が入社したら僕たちは必ずオンボーディング、つまり研修とか OJT を行いますよね。まさか。
ご明察の通りです。この本の最大の主張は、AI にも人間と全く同じオンボーディングが必要不可欠だという点にあるんです。AI を放置したまま使えないって嘆くのは、新入社員に会社の資料室の鍵だけ渡して、じゃあよろしくって言ってるようなものなんですよ。
AI にオンボーディング、いや、考えたこともありませんでした。具体的にはどんな研修をしてあげる感じなんですか？
AI オンボーディングを構成する重要な要素は大きく2つあります。1つ目がナレッジベース、つまり AI に教え込む知識ですね。これはいわば AI 専用の社内図書館を構築するみたいなイメージです。
AI 専用の図書館ですか？そこにはどんな本を並べていくんでしょうか？
あなたが仕事をするときって何を参考にしますか？例えば会社のマニュアルとか、過去の稟議書、企画書、それから業界用語集、あとは過去の成功事例とか、実は失敗事例もすごく重要なんです。そういったものを AI にインプットしてあげる。
なるほど。ということは、ただ会社のファイルサーバーを丸ごと見せるんじゃなくて、なんていうか、AI 専用の社内ウィキを丁寧に作ってあげるみたいなイメージですかね。
ああ、素晴らしい表現ですね。まさにその通りです。丸ごと見せるだけだと、AI はどれが最新の情報でどれが重要なのか判断できないんですよ。下手すると 古い情報とか間違った情報まで学習してしまう可能性すらある。だからこそ人間がこれは正しい知識だよとか、この情報はこういう時に使うものだよっていうふうに整理整頓してあげて、質の高い知識の引き出しを作ってあげることが重要なんです。
知識の引き出し、うん、イメージできました。でも、どんなに素晴らしい資料があっても、それをどういう順番でどう使えばいいのかわからなかったら宝の持ち腐れですよね。その使い方を教えるのが次のステップになると。
その通りです。それが2つ目の要素、ワークフロー。つまり、仕事のやり方ですね。これは仕事の手順書、あるいは料理のレシピのようなものだと考えてください。例えば、熟練社員の契約書チェックという業務。彼らは無意識に頭の中で、まず1、相手の名前と住所が正しいか確認して、2、契約期間に不自然な点はないか見て、3、損害賠償の上限額が社の規定内かチェックする、みたいな一連の手順を踏んでるんです。
いわゆる匠の技とか、長年の勘みたいに言われる部分ですね。
そうです。でも、そうした匠の技も分解すれば、実は論理的なステップの組み合わせであることがほとんどなんですよ。この人間が頭の中で無意識にやってる一連の流れを言語化して、ステップごとに AI に指示できるようにする、この仕組みがワークフローです。
面白いことに、人間にとって一番非効率で退屈な作業ほど、AI にとっては最適なタスクだったりするんですよね。
へえ、どうしてですか？なぜなら、そうした作業っていうのはもう人間が思考を停止して、細かい手順に分解して行っているからです。つまりマニュアル化しやすい。AI に教えるのが一番簡単なのは、実はそうしたつまらない仕事なんです。
なるほど。DeFi とか N8N っていうのは、そのワークフローを組むためのツールなんですよね。いわゆるノーコードツールって呼ばれるもので、プログラミングの知識がなくても、なんかパズルを組み合わせるような感覚で AI の仕事の流れを作れてしまうと。
ええ、まさにそれらのツールの登場で、専門家でなくても AI のワークフローを設計できる時代になりました。知識を与えるナレッジベースと手順を教えるワークフロー、この2つが AI を新入社員からエース社員へと育てるための車の蹂躙になるわけです。
いやー、ぐっと具体的になってきましたね。ではこの理論を多くの会社で発生する具体的な業務、社内稟議書の作成に当てはめてみましょうか。ただ新しい PC を買うための稟議書を書いてってお願いするだけだと、まあネットで拾ってきたような一般的なテンプレートしか出てこない。でもオンボーディングを行うと、その結果が劇的に変わると。
ええ、見違えるほど変わりますよ。オンボーディングに基づいた稟議書作成のプロセスをステップバイステップで見ていきましょう。まずステップ1は背景知識、つまりナレッジを与えることです。
いきなり書けじゃないんですね。
はい、まずは役割設定から入ります。プロンプト、つまり指示に項を含ませるんです。前提、あなたは SaaS 企業、これ何々株式会社の社内稟議書作成支援 AI ですと。さらにターゲット、読み手は技術本部長と CFO です。技術本部長は技術的な優位性を、 CFO は費用対効果を重視します、みたいに。
なるほど。まるで AI に役を演じさせるみたいですね。君はうちの会社のこういう立場の人間で、これから話す相手はこの人たちだよと。これだけでアウトプットの視点が全然変わりそうです。
その通りです。さらに判断基準、ナレッジベースにある過去の承認済み稟議書を参照し、特に CFO が承認した投資案件の論理構成を参考にしてくださいと加えます。これで AI は何を誰にどういう基準で書けばいいのかをちゃんと理解するわけです。
完璧なオリエンテーションですね。これでようやくスタートラインに立てると。
次にステップ2として、手順、つまりワークフローを組みます。ここでもいきなり完成品は求めません。仕事を分解して指示します。例えばまずユーザーがインプットした PC が欲しいという要望を、なぜ必要なのか、それによって何が解決されるのかという観点で整理してください。
まずは要件定義からと。人間と同じですね、本当に。
ええ。次にその要件に基づき、ナレッジベースから類似の備品購入に関する稟議書を3つ検索し、その共通の構成要素を抽出してくださいと指示します。
ああ、なるほど。いきなり書かせるんじゃなくて、 AI にちゃんと宿題をやらせるわけですね。過去の成功事例をちゃんと見てこいよと。
そうです。その上で抽出した構成要素と今回の要件を組み合わせて稟議書のドラフトを作成してくださいと続けます。 ってドラフトができたら、会社のセキュリティポリシーと照らし合わせ、問題がないかセルフチェックしてくださいって自己レビューをさせて、最後に最終的な体裁を整えて提出してくださいと締めくくる。
うわぁ、これもほとんど優秀な部下とのやり取りじゃないですか。細かく分解して一つ一つ確認させながら進めていく。これなら確かに最終的に出てくるものの精度は段違いでしょうね。
はい。このプロセスを経ることで、AI は驚くほど精度の高い、もうそのまま提出できるレベルの書類を作れるようになります。人間が頭の中で無意識にやってる思考のプロセスを言語化して、AI に根気よく教えてあげる。これこそがこれからの時代に求められる新しいマネジメントスキルと言えるかもしれません。
発想の転換というのは理解できます。でも正直、そこまで手厚く教育する手間を考えると、結局自分でやった方が早いなっていう最初の感想に逆戻りしてしまいそうですが、その手間を上回るメリットが本当にあるんでしょうか？
ああ、非常に良い指摘です。その懸念は最もだと思います。著者もいきなり全自動化のような大きなゴールを目指す必要はないと強調してるんです。大切なのは、まず自分の仕事を分解することから始めてみることと提案しています。
業務の分解ですか？
はい。まずホワイトボードか、まあ1枚の紙を用意して、自分の普段の仕事を一つ書き出してみることを推奨しています。その際に3つの視点を持つと整理しやすいんですね。1つ目は入力、つまり材料です。何をもとにその仕事が始まるのか。例えば上司からのメールとか会議のメモがこれにあたります。
ふむふむ。
2つ目は出力、つまり成果物。その仕事で何を生み出しているのか。返信メールや議事録、先ほどの稟議書とかですね。そして最も重要なのが3つ目。その間にあるプロセス、つまり加工です。入力から出力を生み出す間で自分は何を考え、何をしているのかを具体的に書き出してみるんです。
入力、プロセス、出力。なるほど。自分の仕事をそんな風に分解して考えたことはありませんでした。これをやるだけで AI に任せるかどうかは別として、自分の仕事のどこに無駄が多いのかが可視化されそうですね。それ自体が大きな収穫かもしれない。
おっしゃる通りです。そしてそのプロセスを可視化すると、あ、ここの部分は過去の資料を見返してるだけだなとか、この報告書のこのパートはいつも決まった型に当てはめてるだけだなといった、いわば思考が停止している定型的な部分が見つかるはずなんです。
確かにありますね、そういう時間。
そこが AI に任せられる最初のポイントになります。いきなり稟議書作成を丸ごと任せるんじゃなくて、このメールへの返信のドラフトだけ作ってもらうとか、この議事録の要点だけまとめてもらうとか、そうしたこの工程のこの部分だけという小さな成功体験を積み重ねることが AI との協業に慣れていく上で非常に大切なんですね。
なるほど。それなら明日からでもできそうですね。まずは自分の仕事を棚卸しして、 AI に手伝ってもらえそうな小さなタスクを見つける。そこから始めると。これは本当に実践的なアドバイスです。さて、今回の分析も終盤に差し掛かってきました。今日の話を簡潔に振り返ってみましょうか。まず、AI は優秀だが、あなたの会社のことを何も知らない新入社員であるということ。だから、性能不足を嘆くんじゃなくて、人間と同じように教育、つまりオンボーディングが不可欠だということでした。
その教育の柱となるのが、ナレッジベースという質の高い知識の引き出しと、ワークフローという仕事の手順書の2つでしたね。そして、その壮大な話の第一歩として、まずは自分の仕事を入力、プロセス、出力に分解してみることから始められるという話でした。
このアプローチ聞いていて思ったんですけど、単なる業務効率化の話にとどまらない、もっと深い示唆があるように感じます。AI を教育しようとすることが、結果的に僕たち自身に何かをもたらすというか。
まさにその通りです。AI に仕事を教えるためには、私たち人間が自分たちの仕事を徹底的に言語化して、整理し直す必要があります。これは普段なんとなくとか、あうんの呼吸、あるいは背中を見て覚えろといった曖昧さの中で進めていた業務プロセスを誰にでも分かる形に標準化するということなんです。
確かに、ベテランの頭の中にしかなかったノウハウが形式値として資産になるわけですね。
AI をオンボーディングしようと努力する過程で、実は私たち人間自身の業務プロセスが洗練されて、組織全体の知能指数、いわば組織 IQ が上がっていくんです。 以前ある企業で伝説的な営業部長の業務をワークフローに落とし込もうとしたことがあるんですが、誰もが彼の勘とかセンスだと思ってたんですが、分解してみたら彼が誰よりもまめに顧客との過去のやり取りをすべて記録した個人的なメモ帳を更新して、提案前に必ず見返していたっていう単純なプロセスだったことが分かったんですね。AI オンボーディングはこうした匠の技の正体を暴き、組織の誰もが再現可能な仕組みに変えるきっかけにもなります。
それは面白いですね。
ですから、AI に仕事を奪われると怯えるんじゃなくて、AI を最強の部下としてどうマネジメントし育てていくか、そういう視点に立つことで、あなたの働き方、そして組織の在り方そのものが大きく変わるはずです。
最後に、一つあなたに考えてみてほしいことがあります。
今回の話では、AI に会社の成功事例を学ばせることが中心でした。では、もし意図的に過去の膨大な失敗事例をナレッジベースに含ませたら何が起こるでしょうか。人間のエゴとか正常性バイアスを待たない AI が、組織がこれまで目を染めてきた失敗のパターンを客観的に分析して、人間では思いつかなかったような全く新しい戦略やリスク回避策を提案してくる、そういう可能性はないでしょうか。